ただいまから新約聖書ヨハネの福音書6章26節から40節までを通して最上の技と題して若い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ようこそおいでくださいました。リボンのついていらっしゃる方、特に歓迎いたします。私も今年からつくようになっております。嬉しく思います。お手元に、このような緑色のプログラム用紙がありますでしょうか。ここに今読んでいただいた聖書の箇所が書いてあります。それから中方に挟んでありました説教のアウトライン、説教用紙がありますので、両方お使いください。最上の技という題でお話をしたいと思いますが、仙台の宮城のシルバーネットで発行している随分たくさんの川柳が生み出されて、シルバー川柳というのが何冊も本にもなっております。笑いあり、意味、意味あり、シルバー川柳ということで、今日のお話に合うかどうかわからないんですが、ちょっと紹介します。順調に老化してると医者笑う。順調に老化してると医者笑うという。こういう笑いもあるかなと思いました。ちょっと下ネタなんですが、寒い朝死人満タン爽快日、ちょっとこういうものもあります。今日ですね、私はお手元に記している説教の内容をお話しするときに、あることがありました。いつも心臓の状況を確認するために近くの開業医のところへ帰ってるんですが、その指定の薬局に行きますと、コピーが置いてありまして、そのコピーを見るとお手元の説教用紙の下にある最上の技というこの文章だったんです。読んでいってると、どうも十字架という言葉が出てくるし、どうもクリスチャンが書いたらしいなと思いました。で、薬局のご主人に、これはどこから引用されたんですかと聞くと、実は映画のつなぐという映画があって、でそれを見て、その中に、主人公の父キリンと読むんでしょうか、内田ゆえの奥さんでしたかね、キリンさんが主人公の一人で、時々この詩の中の言葉を最初の言葉をつぶやくんですね。この世の最上の技は何？楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み。こういう言葉を何回かつぶやくんです。で、薬局の主人はそれを映画を見た後、DVD を買い求められたようですが、まあ私にそれを貸してくださいました。映画を見て、映画の内容は死者との交流というので、あまり聖書的なことではないんです。 聖書は死者と交流することは禁じています。ですからそういうことではないんですが、3人の方の一番会いたい人、一度だけ会えるとしたら、その人と会いたい、相手の人も会いたいというかどうか、死者とその会いたい人、再会を望む人の間をつなぐという、そういう特殊な能力を受けた家族が、この親子代々それを受け継いでいくという、そのつなぎをしている人も、一つのこのテーマの中で、自分自身の心の在り方が、親との親が早くして両親が死んでしまう、その両親の死の意味、事情がどうだったかということと合わせながら、その自分もつなぐ、おばあちゃんの後をつなぐ役を受け継いでいく、そういう映画です。で、ここでインターネットで、そのことを取り上げている方の文章を見ると、映画つなぐを見ました、小説が映画になると格段に映画の出来がいい場合と、ついに小説を超えられなかった映画と、いろいろですが、つなぐは小説のままの映画でした。キチキリンがいなかったら案外普通の映画だったかもしれない、心に染み通る詩でした。私も大変その出来栄えのいい作品だと思って、内容よりも演じる人たちと、まあ、人間模様というのを、生きているうちに本当に心して生きていかなければいけないなということを思いました。人は生きたように死んでいく、よく言われますね。人は生きたように死ぬ。で、そのことを思うときに、本当に、生きている間からしっかり生きていかないといけないなというふうに思ったわけです。この詩を作った方はどういう方かと、薬局のご主人はこう言われたんですね。どうもある牧師さんらしいと言った。で、インターネットで見るとそれはヘルマン・ホイベルス、ヘルマン・ホイベルスという有名なカトリックの神父さんですね。で、上智大学の学長を務めたこともおありです。で、ドイツに一時帰られた時に、ドイツの友人から送られた詩がこの最上の技という詩だったようですね。で、人生の秋にという、かなりの本を出していらっしゃるんですが、人生の秋にという著書の中に、この年を取る術という随筆の中で紹介されています。で、まあ、そんなわけで何歳でお亡くなられたのか、87歳でお亡くなりになりました。そんなわけで大変味わい深い詩で、いつかご紹介したことがあったと思っております。改めて今日この箇所から感銘を受けて、私はどんなふうな生き方をしたらいいのか、それはどういう死に方をするのかということにつながるということですね。死ということは避けたい、考えたくないと普通思うんですが、そうではなくって、私たちは本当にこの生きることと死ぬことということを本当につなげて考えていきたいと、そう思うわけです。さて、ここでこの詩を少し見ていきたいと思います。この世の最上の技は何、楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に 平静に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも親切で柔和であること。老いの重荷は神の賜物、古びた心にこれで最後の磨きをかける、まことのふるさとへ行くために。これは天国のことですね。己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは真に偉い仕事。こうして何もできなくなればそれを謙遜に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。では何もできないけれども最後まで合唱できる。死んだ時ですね、胸に手を組んでもらえますね。であれはまあ葬りの儀式の形でもあるけれども、でも実は元気な時から手を合わせて祈る。このことは何もできなくなった手足がしびれてきて何もできないという時でも最後までできる大仕事だというわけです。愛するすべての人の上に神の恵みを求めるためにすべてを成し終えたら臨終の男に神の声を聞くだろう。声を我が友よ、我何時を見捨てじと。ちょっと写真をちょっとスクリーンを下ろして、そして広告の一番後ろの森川先生の写真を出してください。昨日お葬式をいたしましたが、実は私は弔辞を述べるように仰せつかりました。皆様一番席の今大森さんが座っていらっしゃる最前列のその席に、いつも第三礼拝、最後入院して一時退院された時は第二礼拝に来ていらっしゃいました。愛への里を10月18日にいらっしゃったんです。伝道師の森川直子先生のお父様で豊橋ホサナー教会で長く先ほど建設祈祷の中で三宅さんがお祈りくださった素晴らしい牧師としてのご生涯を送られて、引退後奥様と共に豊橋におられたけども奥様が3年ほど前に召されてお一人になられて、末娘の住んでる西大寺の教会に、しかも愛愛の里ができたのでそこに行きたいと言って、おいでくださった、礼拝で、いらっしゃったことはよくご存知だと思います。で私はこの先生のとの関わり方を自分で思い出し、本当に素晴らしい牧師でした。この教会の西村先生も佐野先生も、森川先生のお医者元で大変良い薫陶を受けていらっしゃるんですね。愛知県で、豊橋に来られてから42年間牧師をされた先生は、あそこのキャンプ場やいろんな小教会の指導者でした。で若い牧師たちも大変その森川先生の感化と影響を受けて尊敬していらっしゃった関係ですから、森川先生という方に対して私は随分後からもう30年近い頃から前かぐらいの交わりでしたが大変興味を抱いておりました。まあ、そんな中でエピソードをいくつかご紹介する中で、森川直子先生が来られたら時々ですね、こんな時はお父様だったらどうされたと思いますかというのを時々朝会や執事会やいろんなエピソードの時に聞くんですね。そうするとどうされましたかというと、父ならこうでしたというふうにこうおっしゃって、で森川正義談義が折に触れて出しておりました。 昨年の秋、思いもかけず森川先生がもう愛愛の里においでくださるということで、まあ、あの先生との親しい交わりで、もう牧師じゃありませんから先生と呼ばないでくださいなんて言いながら、でも本当に風貌も人となりも醸し出す霊的な雰囲気もまさに牧師そのもので、ご利用者の皆様もスタッフもですね、大変尊敬し信頼し、皆様から森川先生は慕われていらっしゃった。短い時間なのにすごい感化を与えてくださった。愛の里に箔がついたなと思う、本当に正直な気持ちで、で、寄せ書きの色紙をお持ちしましたが、その一人一人の思い出の短い言葉にその先生の信仰やお人柄が現れておりました。そんな中で、まあ、個人的にじっくりと先生のご生涯の働きのエピソードを聞かせていただいたこともあったんですけども、特に礼拝中ですね、そこでアーメンとおっしゃってね、説教のここぞというところに来るとアーメンとおっしゃって、それは本当に力強いメッセージで、豊橋幼な教会でも、もうそれは皆さんが本当に、あ、ここだと思うところで、アーメンと言ってくださるから、会心も説教者も大変励まされたんです。ドンピシャリのタイミングで。まあ、直子先生に言わせると、まあ、今日は豊橋幼な教会でご遺族と一緒に礼拝を守っていらっしゃいますが、あのタイミングが、ずれたら危ないですねということ、娘だからねおっしゃってましたが、本当にぴったしでした。アメリカでそういうことをやってる教会の様子を見てご自分が取り入れられたそうです。昨日の不葬式の豊谷調査の役員さんの思い出もそのことがそのことに触れられておりました。私にとってわずかな時間でしたが、牧師としていてくださる、私ももう年配の牧師ですが、でも私が本当に私の牧師だと思う、折りあれば祈っていただくというお交わりができて、本当に心強さを経験しました。おしゃれな身だしなみで、席を持って帽子をかぶって、お元気な時は良い天気の時は毎日のように散歩される、教会の前を通って百貨プラザを通って帰ってこられる、それが秋から春先ということでした。で、元気なお元気な時にですね、その散歩の行き帰りのどちらかで、教会の前で直子先生とちょっと前に出て立ち話をなさって、それが楽しみの一つだったと思います。そしてどうぞお茶でもと言っても決して入ってこられなくて、で、お仕事の邪魔ですからと言って来られなかったんですが、本当に素晴らしい時をお過ごしくださいました。私たちの教会の皆様ももっともっと長く教会生活を共にしたいと願って来られたと思います。ここに急にできものができて、それが悪性でがんだということで、まあ、同じ入居者の方やスタッフにはがんですからともう自分ではっきりおっしゃった。まあ、それ以上はもう立ち入ることはなかったんですが、いちいち聞かれるのは大変だからご自分でも宣言してしまわれた。でも、まあ、教会の皆様にはいちいちそういうことを申し上げませんが、悪性でどんどん大きくなって、しかもこれ取り除くことはできるんですが、除けば心臓バイパスを手術をしていらっしゃるんで、もう88歳で体が持たないでしょという中で、ご自分が判断をして、お医者さんも手術をやめましょう、ご自分ももうしませんという中で、まあ折れるだけ愛への里におられて、最後はまあ新しくできている一心堂の緩和病棟に移られて、 まあ、いよいよ手当をいただいて、本当に平安のうちに、天に召されていかれました。なお子さんは一つ言い聞きできるし、最後はもうつきっきりでしたが、そんなに痛むことなく、この召されていかれました。で、まあ、本当に、その平安な、その最後のお姿というのは見事というほかはありませんでした。私はもうあとわずかかなと思えるときに、折に触れて言っておりましたが、牧師だといえばそこはもう通していただけるに伝わっておりましたが、今からのちは義の栄冠が私を待っているばかりだと、神様がそれを授けてくださる栄光の冠を神様が用意してくださるという聖書の箇所を読んでお祈りをしますと、アーメンと大きい声でお祈りくださって、それがお別れの、私とのお別れの時となりましたが、神様からすでに祝福を受けていらっしゃると思います。ちょっと次の写真を、葬儀の写真はこんな感じでした。じゃあ撮っていただいて、あげていただいてよろしいでしょうか。いつか人は最後を迎えます。で、私はこの詩を実は弔辞の中で引用いたしました。で、明日の礼拝で、皆様にお話しする用意をしておりましたが、まさに今日葬儀をしております森川正義先生にぴったりの箇所だと思いますと、それでご紹介いたしました。読み上げたわけです。で、ここでお分かりのように、このもう一度死に目を留めていただくと、楽しい心で年を取り、最上の技、地上で最上の技は何かというと、まあ、ここにいろいろ書いておられます。楽しい心で年を取る、これは楽しいことばっかりじゃないですからね。人生は若くても年を取っていてもこの世では悩みが、だからそういう中で楽しい心で年を取るというのは難しいですね。いろんなことがあっても楽しい心で年を取っていくというのは、若い時から心がけるということがいります。今日は敬老の礼拝ですから、年配者の方の礼拝で説教だと、そうじゃないんです。若い人も本当に若い時から生きたように死にますから、だから若い時から楽しい心で年を取っていく心づもりと訓練がいりますよね。で、心づもり、心がけしたから楽しく生きれるというと、そうではない。そんな生優しいもんじゃないですね、人生は。だから楽しい心で年を取るというのは、楽しい心で年を取れるように神様にしていただかないといけない。で、そのことをね、とっても思います。先ほど紹介した川柳の中にね、顔にしわ、心にしわは作らない、いいですか、心づもり、顔にしわはできても心にしわは作らないという、大事だなと思います。でも普通はこういう川柳が当てはまりますね。捨ててみろ、あの世に行ったら化けてやる。で、後で私は決して捨てないというのが、言葉が出てきます。こよ我が友よ、我何時を見捨てと。でも捨ててみろと、でも最後は呪ってやる、化けてやるという、まあ普通はこうなるんです。楽しい心で年を取るどころじゃないんですね。 まあせいぜい喧嘩して気づけば二人お茶すすりという、ね、喧嘩しても気づいたらやっぱりお茶を二人ですすっていたといういろんな心で思いで年を取っていきます。弱い心、痛みのある心、楽しめない人生。でも弱いから神を信じるんだとか、弱いから信仰するんだとかよく言う人があるんですけど、じゃああなた楽しく生きてるのって言ったらそうじゃないんですよね。もう面白おかしくその日その日をまあ趣味やいろんなことで楽しくやってはいても、言ってみればそれは目の前のいろんなことでごまかして生きてると言えないんでしょうか。私はそう思いました、若い時から。だから苦しいことや辛いことはしっかり見据えようと思いました。見据えるとたまらないんです。自分では解決つかないんです。ごまかしては世の中は一時的にしか過ぎない。だから、ああ自分は本当に心の弱い人間だなぁとつくづく若いながらに思いました。でそんな中で自分で何とかしようと思ってましたが、20歳の時に聖書に触れ、そして抵抗しながら自分の弱さを本当に認めて、何とかしてください、私のこの弱い心を助けてください、そういう中で私はイエス様にすがることができるようになりました。イエス様を信じるというのは、年若くても年を取っていても自分の弱さを認めるということだなと思います。楽しい心で年を取るというのは大変ですよ。一人ではできないです。働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、働く喜び、働ける喜び、でも喋りたいけれども時にもう物言わない方がいい、もう出しゃばらない方がいい、そんな風に思うんじゃないでしょうかね。難しいけれども、私もそういう同居を迎えていきたいなと願っております。失望しそうな時に希望し、従順に平成に己の十字架を担う、自分だけが背負う十字架がありますね。どうして私ばっかりだとか、なんで自分ばっかりだと思う人生ではありませんか。でも全て重荷を苦労している人は私の元に来なさい、あなた方を休ませてあげようとイエス様は私たちを招き、私たちの重荷を背負ってくださいます。従順になれない、平静になれない、ね、でもイエス様が私の重荷を、いや私自身を背負ってくださる。そうするとイエス様は私の重荷を背負ってほしいと、その人なりの、その人にはその人の十字架を持たせてくださいます。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても妬ます。これもやはり、だんだんと若い人に場を譲るようになります。それをホイベルス神父は、上智大学の学長まで勤めた方ですけど、やはりご自分で、妬む心というのをご自分の中に覚えたかもしれません。ですから紹介されたこの詩をご自分の大事に紹介していらっしゃるんじゃないでしょうか。人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、 弱ってもや人のために役立たずとも親切で柔和であること、こういう箇所を読んでると森川先生は本当にそういう方だったなと、名だたる説教者でしたが、先生にお願いしたらいいえと言って準備を前もって言っとかないともう語らない、本当に謙虚で柔和でいらっしゃった、でも凄みのある方だったというのはそういうものを持っていらっしゃった方だと思います。だからこの詩は言います。老いの重荷は神の賜物、ああ年取るなんてつまらんとか、それは違うんではないか、老いていくそこにあるいろんな弱さ、痛み、辛さ、寂しさ、それは重荷でしょうが、年を取るのは嫌じゃなとか中には思う人もあるし、楽しい心で年を取る方も両方あるでしょうが、一般には老いの重荷があります。でもそれを神様からのプレゼントだと受け止めることができると楽しい心で年を取れるのではないのかと思わされます。そういう心も神様からいただけるんでしょうね。古びた心にこれで最後の磨きをかける、若い時から修練し心の磨きをかけてきたけれど、いよいよ最後の磨きをかける、それは誠のふるさとへ天国へ行くための準備ですね。そういうものを準備ができてから天国に行けるのではなく、ふさわしくないものを、弱いものを、出来の悪いままで天国に迎えるためにイエス様は罪のない生涯を送り、ただ一人神の子として完全な生涯を送りながら、私たちのために父を彼らをお許しくださいと両手を開けて祈って取りなしてくださって、身代わりとなってくださって、天国に行く私は道だとおっしゃった。だから信じるだけで天国に迎えていただけるわけです。イエス様の許しなしに、身代わりなしに勝手に天国に行くわけではありません。今日の聖書の箇所で言うと28節、お手元の方にも28と書いたところに、すると彼らはイエスに言った、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。次の29節、イエスは答えて言われた、あなた方が神が使わせたものを信じること、それが神の技です。最上の技っていうのは何かというと、今見てきたようにこういう心がけで心の磨きをかけていくということなんです。ですがそれ以上に大事なこと、最上の技は何か、それがイエス様のお答えです。神が使わせたのイエス・キリストですね。このお方を我が救い主と信じること、それが神の技です。人間ができる最高の技はね、イエスを私の救い主、あの十字架は私の身代わりです、この弱い自分勝手な自己中心な綺麗事ばっかり言って、腹渡の中では汚いことをドロドロしたものを持っていて、どうすることもできない、でも自分では悩んでいる、それをそっくりそのまま引き受けて、呪いの木の上で、わあ神わあ神、どうして私をお見捨てになるんですかと、私たちの吐くべき言葉を代わりに
去ってくださった、呪われて死んでくださった、そのお方を私のために父なる神様がお送りくださいました、お使わしくださったと信じることが神の業で最上の業なんです。身輪でなくても親切でなくても弱くて本当に愚痴を言って悩んで人に当たって泣いてつらがっていても、ああこんな私を誠のふるさとに迎えてくださるために天のお父様がイエス様を送ってくださったと信じること、それが神の業、最上の業だと説教のアウトラインの裏に書きました。人気の魚一つのパンを、子供のお弁当を手にしてイエス様が祈ると、5000人、男だけで5000人以上の人だから、本当に1万5千とか2万人にいっぱい食べさせて、余ったものが12のカゴにいっぱいになったというのがこのヨハネの6章ですよ。この前半そのことがあって、その翌日の弟子との対話です。何が一番大事なことですかというと、最上の業は私を信じることだよ、私が天からのパン、命のパンだよというのを32節から35節にイエス様はおっしゃってる。食べることならできますよね、いればでもね、しゃぶりながらでもできますよ。点滴でないとダメとか、医療にならないといけないとか、それでも何か入れないと生きていけない。イエス様は地上のパンではなく天の御国に行く命のパンだと。35節、イエスは言われた、私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。これは死んでから後もです。こういうことをおできになるのはイエス様だけです。もう一回死に戻って表の死を見ていただくと、ですから鬼の重荷は神の賜物、こんな風に私たちは送ってくださった一人子イエス様と共に自分の老いも重荷も神様からのプレゼントとして受け止めることができます。痩せ我慢ではありません。これは年を取ってからではなく若い時からできることじゃないですか。若い時からしていくから、年を取って付け焼き場にしなくて済むんじゃないんですか。年を取ってから信じようと、結構なんですが、若い時から信じた方がよろしいんじゃないでしょうか。最後の後半、古びた心にこれで最後の磨きをかけ、誠のふるさとへ行くため、己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは真に偉い仕事、これは手放したくない、これだけは持っていきたい、いやこうならなければああならなければという執着がありますよね。でもあれもこれも、健康のことも愛する家族のことも何もかも持ち物も含めて一つ一つなくしていきますね。それを自分でも自覚して取り除けていく、それはたやすくできることではない、真に偉い仕事。 こうして何もできなくなればそれを謙遜に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだという、先ほど言いました合唱です。さて、すべてを成し終えたら臨終のどこに神の声を聞くだろう。声を我が友よ、我何時を見捨てし、最後の一番良い仕事を祈りだということを見ましたが、やっぱり若い時から祈っていくということが、祈れる、自分のために人のために祈れるっていうのは素晴らしいことで、森川先生のことを申し上げれば、昨日は本当に前におられた古賀教会の信者さんも来ておられて、そう思い、そして本当に豊橋の信者さんも森川先生が私のために祈ってくださっていた。さて、ここに誠のふるさとに行くためにということは、十字架のイエス様を信じることだということを言いましたが、どうぞ37節をご覧ください。最後に37節、父が私にお与えになるものは皆私のところに行きます。イエス様を信じるということは、実は自分で信じなければなりませんが、実は信じさせてくださる、信じる心をくださる、信じさせたい、信じたいと思わせてください。だからどうして私は信じてクリスチャンになったんだろうと思いますよね。皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。ヘルマン・ホイベルス神父さんの最後の祈りの言葉はこの言葉ではないでしょうか。でも子よというのは我が子よという意味ですね。神様を知らない、神様から離れていたのに、イエス様が我が子よと呼んでくださり、父なる神様もそう呼んでくださり、そして我が友よと呼んでくださる。こんな私を友と呼んでください。普通はね、川柳にもあります、もう結局は金だとかね、川柳であの世まで持っていく気で貯蓄をし、って持っていけないですよね。でも持っていく気で貯蓄をする、もう結局はお金、お金、物でも、そういう神様よりも物やお金を頼りにする私たちに、そんな私たちを私の子よと、私の友よと呼んでくださる優しいお方です。そして来るものを、信じるものを私は決して捨てません。この我が子よというのとね、イエス様私のもとに来なさいという声を、これは重なるなと思います。ホイベル神父のこの最初の祈りの最後の声を、我が友よという声よというのは、来なさい、来るものを、それから我が声よというこの二つの意味が重なっていると思います。あなたは招かれています、来なさいと。そしてイエス様を知らないで身勝手に生きていた者も、我が子だよと、我が友よと呼んでくださいます。いや、ふさわしくありません。その償いは全部十字架でイエス様がしてくださっておられます。そしてご自分のもとに して信じる人を私は決して捨てません。そうおっしゃいます。裏切ったり見捨てたり、時には願っても神様は答えてくれないと、神様に疑って本当に背きたくなる、そんな私たちにイエス様は決して捨てないと言ってくださいます。私たちが捨てても、あなたが私を捨てても、私はあなたを捨てないよとおっしゃいます。ヨブ記という随分昔の旧約聖書に出てくる人が人生の苦難にあって神様にもうあれこれ言ってるんですが、ひどいことを言ってます。神様に、たとえあなたが私を殺しても私はあなたに寄りすがります。たとえ彼我を殺しても我何時に彼により頼まん。これが信じるということでしょうね。そういう心も実は自分では持てませんから、本当にもう落ち込んでどうにもならなくなって、弱って信じる心もなくなって、それでもどんな辛い目に状況にあっても、あなたが私を愛してくださっていることはもう疑うことはできません。私はあなたにすがるしかないんです。これがその一人子を十字架の上に与え見殺しにする父なる神の愛を思い、ご自分の命を捨ててまで敵対する者のためにご自分を支えてくださるイエス様の愛ではないでしょうか。それが分かってくると、分からせられてくると、私は決して捨てませんということを本当に心から信じれるように変えられていきます。そうすると、そういうお方が味方で私を日々守っていてくださると分かれば、楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙って、失望しそうな時に希望し、従順に平静に己の十字架を担っていけるようになるんじゃないでしょうかね。それを最後の磨きをかけていく、古びた、もう自分の思いを一切自分のようにならなければ神も仏もあるもんかと思っていた心が、そんな風に変えられて磨かれていく、イエス様はそんなにしてご自分を捨ててくださった、私も自分の十字架を背負って神様のために、人々のために手を合わせて祈っていこう、それが最上の技ではないんでしょうか。いや、私はそんな人生を目指したいなと思うけど、自分ではできないけど、やっぱり願わされています。皆様いかがでしょうか。若い人、それは年を取ってからでいいんでしょうか。お祈りをいたしましょう。天のお父様、森川先生は88歳で、ホイベルス先生は87歳で、8月3日に召された日本ミッションのファーベ宣教師も86歳で天に召されました。みんな最上の技を成し遂げていかれた方々です。いつまで地上に生かされているか分かりませんが、こよ 我が友よ、我汝を見捨てじと仰せくださるあなたによって、心に磨きをかけて誠のふるさとに帰れる日を楽しく待つものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。